Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1995回、1月6日です。皆さん明けましておめでとうございます。みっつぁんです。そして
月ちゃんです。ことよろよ。
よろろ。
今年もよれよれ。ことよれ。
こんばんは。
おめでとうございます。
おめでとうございます。皆さんは、ほとんど今日からお仕事かな。
うん。
私は昨日から仕事してるけどね。
自慢？
うん、自慢。皆さんお正月休みいかがお過ごしだったでしょうか。中にはインフルエンザって方もいらっしゃいましたけどね。
ああ大変でしたね、
本当に。あれなんか去年のうちだったよね。
うん、どっかに行こうとしとんさって熱が出て子供さんが
帰ってきたっていう。だけどもうだいたい熱は収まってぼちぼち今日から会社は出れてるのかな。
大変でした、私変わってあげたかった。なんか私元気なのに外で引きこもって。
でもお隣の島では行ったじゃん。
え、
お隣の島では
昨日出雲まで行ったよ、自慢じゃないけど。
その前に浜田までもう行ったじゃん、
でも私の予定では広島か大阪に行くぞって意気込んどったのね、一人で。なんだ行くもんか。もう誰も信用しねえぞって。
まあ月ちゃん意気込んでたんだけど、多分どこへも出ないだろうなって思ってたけど。
なんかね、一人でね動くのがちょっと寂しいし。昔は一人旅が
寂しいのもあるけど、迷子になるのが怖いんだろ。
人混み嫌いだし、あの大阪駅周辺をホテルまでも見つけて、もう地図も舐めるようにしてみて、よしここ行くぞとかって思っとったんだけど、何が行こうか。ダメだな、大変、本当に。9日も休みあったのに。
いっぱい休みあったのにね。
めっちゃは充実してた。
あ、まあね。正月は結構忙しいからね。ね、お散歩さん、ケイちゃん、ジミちゃん、こんばんは。
おめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
今年もよれよれです。
はい、私は今年に入ったら残業がなくなると思ってたら今月も残業があるという話で、今日もスタートが遅くなってますが、今日は30分を目標に頑張るぞ。
こんなにニュースがあるのに。
ああすぐ終わるよ。
うち黙っとるわ。
はい、それじゃあ早速ニュースいきたいと思います。
はい、
まず最初はギズモードジャパンにあった記事です。 iPhone SE2 は点点点なんと2機種にという記事が上がってました。SE の後継機で、まあ、廉価版じゃないかという噂のある SE2、もしくは iPhone9 という名前になるかもしれませんけどね、これが2モデル発売されるんじゃないかということだそうですよ。ただですね、この2機種の違いについての説明は今のところないらしいですね、この情報元にも。通信方式の違いか、あるいは内蔵ストレージ容量の違いか、あるいは大画面なプラスが登場するのかもと。でも SE の後継機種でディスプレイでかくしてどうするよって気がするけどね。
SE ってちっちゃいイメージしかないもんね
確かにね画面でかくしたら意味ないじゃんって気がするんですが、ということで、まあ、SE2 もしくは9、まあ、CPU をちょっと古いの使うとか、ストレージを小さくするとか、そういう感じで、まあ、2機種差をつけるのかな。あとカメラはどうかな。カメラは一覧になるんじゃないかなって気がするけどね。どう
しようかな。
月ちゃんは実は今 iPhone で悩んでます
全然買う気なかったのに、息子に拉致されたっていうか、半ばこう強要してソフトバンクショップ連れて行かれて、買いなさいって買いなさいみたいな
でもたまたま在庫がなかったんで、
そうなん、
買えずに今のところは住んでる感じですけどね
そうなんです。私ね、あったら買い取ったよ
プラス、あ、プロ
マックス、プロ
マックスか
プロマックスか、恐ろしいことに、いや大きかったんよ、あ、これがええって言って言って2人で話して、
今使ってるプラスよりもでかいんだっけ。
ちょっとだけ大きくって、っていうか画面がめっちゃ大きいです、これより、このベゼルの分だけあるもん。
あ、そういうことか。
うん、
なるほどね。あうちゃん、ハムトンクスさん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、それでは次の記事は、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル、E メールで送れる App Store & iTunes ギフトカードのデザインを一つ変更という記事が上がってました。まあ、数種類デザインがあるんですけども、そのうち一つを変更しましたということですね。リンゴマークの中にギフトボックスが積み重ねられてる感じのデザインですね。
これかわいい、
うん、はい、こちらの、E メールのギフトカード1000円から5万円までの間で任意の金額を設定することができますということなんで、あのいつでも受け付けてます受け付けてます月ちゃんも受け付けてます。
今月ちゃん賞で悩んどってね、未だに決まってないんだけど、これいいな。
あ、ギフトカード、
うん、
5万円までできるもんな。
1001円もしくは
2000円にしたら
2000円ない、そうだけ2000回だけ2000回でそうだねケチって思って2000円、みっちゃんは AirPods Pro なのに好きちゃう2000円かいって思う人もいるでしょ。
のぶすみさん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
あうちゃん、好きちゃん、ジャンボマックスくんになるの。あ、 iPhone
でも指がね短いね、みっちゃんと一緒で、あの持つの痛しいかもしれん、痛しいか分からんか、持ちにくいかもしれんね。
片手操作はちょっと無理になるだろうな、うん、今でも
無理でしょ、弁当箱みたい片手、いや、うん、今やりますよ、慣れて
落とす
で、やってますよ、たまに誰かさんじゃあるまいし私はそんなヘマはしないわ
はい、それでは次の記事はトラベルウォッチになった記事です。ヤフートラベル最大1万円分のペイペイボーナスライトが当たる JAL お年玉くじキャンペーン1月6日から2月2日開催という記事が上がってました、期間中にキャンペーンサイトにアクセスしてくじを引くと最大1万円相当のペイペイボーナスライトが当たりますということで、期間は1月6日、もうすでに始まってますけどね、10時から2月2日23時59分まで。参加方法はキャンペーンサイトにアクセスして Yahoo Japan ID でログインで、その後にくじを引くそうです。1等が1万円相当の PayPay ボーナスライト140本、2等が2020円相当の PayPay ボーナスライトが2万200本、そして3等が1円相当のペイペイボーナスライトが100万本だそうです。
あー、これよく当たるパターンだな、
1円がね
そう、うん、
でね、これ3等の1円は当選すれば即時発行されるんですけども、1等と2等に関してはこれ受け取るのに条件があるそうです、うん、JAL の航空券と国内宿泊施設の宿泊プランを組み合わせたダイナミックパッケージ商品ヤフーパックにおいて2万5000円以上の旅行商品を予約してオンライン決済し、旅行した後に商品がもらえるということで、
あ、え？
もらった金額以上のものを使わなきゃいけないらしいです
これ当たりたい？
1万円が当たれば、でも2万5000以上の旅行商品、飛行機と宿泊でしょ、なかなか2万5000円は収まらんのじゃないの。
あれだよね、あなたに聞いたのが間違いだった、絶対持ってるもん
なんかね、そんなもんあったっけで、ちなみに、対象となるヤフーパックの予約期間は1月6日10時から2月2日23時59分まで、旅行期間は1月7日の午前0時から3月31日の23時59分までということだそうですね。3月いっぱいまでに使えよということだそうですよそれなら1円でいっか
1円、ヤフーショッピングって1円毎日当たるよ、結構あのスロットくじってやつ、ね、私毎日みたいに当たってる、はいはい、だって1円はね、まあ、1円に泣くものが1円に泣くんだよ、ね、あっち1円そうだよ、
はい、どうだよはい、それでは次の記事、携帯ウォッチになった記事です。ファミペイ利用で T ポイント10倍1月7日からという記事が上がってました。Tポイントジャパンは一部店舗を除く全国のファミリーマート各店でファミペイと T ポイントのコラボキャンペーンを実施します。期間は1月7日から1月の27日まで、期間中に T ポイント連携済みのスマートフォンアプリファミペイを提示すると T ポイントが 50ポイント申請されます。特典の受け取りは1アカウントにつき1回限りと。そして、このアプリを使ってバーコード決済で、代金を支払うと T ポイントが10倍付与されます。こちらは回数制限はなく期間中の合計で1000ポイントまで受け取れますということですが、ファミペイは使う人いるかい？
使ってない？
ファミペイは一度も使ったことない。あの T ポイントカードにチャージする決済方式ですけどね、ファミペイっていうのは。 ファミリーマートではペイペイで支払っちゃうからな。
なんかもう多すぎて使い分けがわからん。
ファミペイはこれそれこそファミリーマートでしか多分使えないと思うからな。それは使い勝手が悪いよなって気がするんだけど、まあポイントをもらうためにちょびっとの間使ってみるのも手かもしれませんね。ジミーちゃんご飯行ってらっしゃい。クラムさんこんばんは。
あ、大変でしたねクラムさん。
もう大丈夫ですか。はい、それでは最後の記事はこちら失礼しました。 AV ウォッチにあった記事です。心電図が測れるスマートウォッチ、スキャンウォッチ、睡眠時無呼吸症候群も感知という記事が上がってました。現在あのラスベガスで CES、 コンシューマーエレクトロニックショーかな、こちらで発表されてる商品なんで、まだあの販売はされて、あ、もう販売されてんのかな、日本での販売はまだですけどもね。あ、まだ販売されてないやこちらで不整脈のリスクや睡眠時無呼吸症候群を感知できるというスマートウォッチ、スキャンウォッチが発表されました。北米とヨーロッパで2020年第2四半期に発売を予定していて、価格は38ミリモデルが249ドル、42ミリモデルが299ドル、ただし日本での発売は現時点では未定ということで、心電図も測れるそうですよ。
結局でもアップルウォッチと一緒でしょ日本では。
ただアップルウォッチでは睡眠時無呼吸症候群は検知しないよな。この時計ではそれが確認できるんですよ。
そう、いいね。
好きなタイミングで医療レベルの心電図測定や酸素飽和度測定ができるというスマートウォッチです。ユーザーや医師に過小診断されがちな心血管疾患および睡眠問題を早期に確認できるようにサポートしますということだそうですね。だからいびきとかをマイクで拾うんじゃなくて、血管の中流れてる酸素の濃度、これを測定するみたいですね。
すごいね。
結局無呼吸になったら酸素濃度下がっていくんで、それを検知するみたいですけどね。でもお値段安いよな。
安い。
38ミリモデルで26,000〜27,000円ぐらいか。
だって変な話、昼間はアプローチで夜はこれつけて寝るとか。
ああ、それだと睡眠時無呼吸は測れるわな。この丸いやつがいいんだね、時計が。
かわいい、このデザインがいい。
まあ日本で、まあ日本で販売しようと思ったらやっぱり厚生労働省の認可を受けないとダメだろうからな。
多分
そこが通るかどうかっていう問題があるけどね。文字盤は白と黒と2種類用意されるようですね。江口さんこんばんは、おやすみなさい。寝ちゃうの？あうちゃんもデザインがかっこいいって。
あ、このメーカーを知ってるんじゃん。
本当だな。いくらもさん、病院で指で挟んで測るやつです。酸素飽和など。あの指先にこう挟むやつだよな。
ああ。
で、あれで酸素飽和濃度が低いと、あの酸素をブクブクさせられる。
これいいな。 なんか不整脈っていうのがいいな、リスク。あのアプローチのねハートのマーク、私あの不整脈ひどかった時にじーっと見とったんよ、不整脈起きる時に、うん、でじーっと見とったら時々あーなんか変な動きしてるっていうのが分かるんよ、じーっと見てないとでも分からんけ、疲れる。
まあまあそうだよ、ね、はい、以上本編でした。ツイッターにいただいたコメントが遡れるかい？
いや無理だと思いますよ。あ、うん、無理じゃないよ。だってほとんどコメントないもん。あ、ない。1月1日からしか見れないけど。
本当だ。
ないです。江口さんが今日インスタ360が明日発表するカメラってドローンですよね。だったらいらないな。気軽に飛ばせないからねってことで記事を上げてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
インスタ360が1月7日に新製品出すよっていう予告をしてるんでね、何が出てくるかって感じですね。
はい、すごい、8時半になった。ありがとうございます。8時34分
ん、8時34分
じゃあちゃんとニュースを読んで、ね、やればできるじゃん。
できるでしょ、はい、あと9分ですよ
え、あと9分
で30分になる。
あー、そんなに向きに並んでもいいわね、それ
はい、昨年末告知をしました、空海2000回記念プレゼント企画、たくさんのご応募ありがとうございました。
本当にあの予想を上回るたくさんで、私たち的にはね、
うん、嬉しい限りですよ。
あ、めちゃ嬉しかったのはあの今まで全くない姿を表したことのないサイレントさんがポコポコポコって出て応募してくださったのがちょっと嬉しかったね
で、一応応募いただいた方には、返信メールを月ちゃんの方から、あ、全員してないのかまだ。
いや、昨日までのところでは、
うん、
してますが、昨日の夜までのところはしてます。
あ、そうですね、
はい、
ただ若干1名寝落ちしてて送るの忘れたという方がいらっしゃるんですが、皆さんこの方も入れていい？
寝落ちしてって今朝早いことメール送ってきてほしいましたね。
ツイキャス見てる皆さんで判断してください。
うわー、意地悪です。
だって一応、あ、野口さん入れていいって、ほな入れましょう。
この人なんかツイキャスには来ない人なんですけど、いつも通勤中に聞いてるって書いてるね。で、明日の通勤中にこれ聞くんだね。
そうそうそう。
怖い怖い。
あなたのことです
か。晒し者。あなたのこと。あなた。あなたのこと。よ。
結局何人？30までは行ってないのか。
28から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28です。
28名の方ご応募ありがとうございました。
プレゼントの数までいかんかったらどうしようかって心配しとったのにね競争率約2倍ですよね。でもいや、でも約2人に1人は当たる感じですね。
そうですね。
そりゃ前澤さんの100万円に比べたら競争率は低いで。
前澤さんの100万円って今日まで、明日までか、
1月7日だったよ。
うん、そうだね。
皆さんツイートしましたか？100万円
100万円もらえるかもよ。コナクさんこんばんは。
せんべい様だもん。え、こんばんは。
去年は100
万。せんべいだけ。あの空海のお仲間の中で誰か一人ぐらい当たるんじゃない？
誰か当たる人が出るかな？
あの、あっちに比べると空海の方が2人に1人だから。まあ高く全プレイじゃなくなったけどね。
そうだね。一応私もあの前澤さんの方も応募しましたよ。
前澤さんの方もってどこも？
あ、前澤さんの方を。
私空海のやつ応募したかったけど三谷にダメ言われたっけ、諦めました。
うちはダメよ。
どう、
前澤さんに100万円もらって買いなさい、エアポッツプロ。
エアポッツプロね。あの、うん、ちょっと応募人数増やしたくて息子に、あの、みっちゃんがねすごい大盤振る舞いしとるよって言って話をしたの。エアポッツもらえるよって応募したらって言ったら、なんか1個あったら
いいかなって言われたか。
そんなに。ああ、言うとったよ、みっちゃん90何万当たっとってそれだけケチないなって言うとったけど。ああ。
じゃあ、バッテリー追加注文すれば全プレイできる。
みっちゃんね、この年末年始にね、娘ちゃんにものすごい貢いでますよ。私ちょっと目が点になるぐらいこの人、貢いでますから。貢いでる言ったらけえな、娘ちゃんだったら。娘ちゃんに、あれじゃあ3分の1ぐらい使ったんじゃない？当たったお金。
ああ、それぐらい使ってるかもな。
あの言い方、その知れてるところがもう、
まあ抽選はあのもうちょっと先になりますんで、当たりますようにってあちこち神社へお参りしといてください。
ね、抽選いつするんでしたっけ？今度の土曜日でしたっけ？
今度の土曜日、今日がまだ95回だから今度の土曜日はまだ来ないよ、2000回が。だからその次の
土曜日になる。来てから、来てからか。
うん。一応2000回超えてからの方がいいかなと。96、
97、98。あ、みっちゃん今週木曜日ダメでしょ？
うん。そうそう。
今日 95？ 今日が95、96、97、98。1月15日ですね。あ、そうだ。あなた13日仕事なんだっけ？
13 日って何曜日？あ、月曜日？
月曜日の祝日。祝日。
仕事です。
ということは14日の火曜日ってことだけど、私連休明けでめっちゃ忙しくて帰ってこれんかもしれませんよ。
帰ってくるんだ。インフルエンザになるんだ。
ちょっと2000回もったいぶってやりたいな。もうだってめったにないことよ。1000回っていつだったんよ。だ
めったにないこと言ってもう一緒ないで、2000回なんて。
いや、あの1000単位の回数だよ。もうないよ。3000回はないよ。
3000回はもう追いぼれとるで。
3000回はもうないけ、これで皆さん最後ですよ。大大きなお祭り。
大きなお祭り。それ100万円はあげないけど。
そんなにあげられんけどね。
まあ、スキちゃんの正月はでかいのは息子ちゃんとその iPhone 見に行ったぐらいか。一番でかいのは。
でかい。あの、そもそもは厄払い、厄よけ、厄払いね。厄、うん、よ払いに、あの、うちの子が去年翻訳だったのに、いけいけいうのにいかんで偉い目にあって、年末に、やっぱり厄払い行けばよかったけど、いつから行けばいいって言って、元旦から大丈夫だよって言ったら、じゃあ正月行くって言って。 で、行ったんだけどさ、なんか、どこもそうなのかな、出雲大社に行ったんだけど、その、お払い代ってこう、ランクがあるじゃない。
ああ、あるね。
2000円、3000円、5000円、7000円、1万、一番上何だったかいな、10万だったかな。なんかそんなんでランクがあって、で、10万はなかったかもしれんけど。で、私はもう当然5000円だろうと思っとったら、うちの子は財布から3000円出しよって、これで、なんで？だってこれしかないもんだっけ。あんたね、こういうことケチっちゃダメよって言ったら、出せないんだもんだっけ。じゃあ母さん出してあげるよって言ったら、よろしくお願いしますってすぐ引っ込みようってか。だから2人で1万円。
うん、で、息子ちゃんは、スキちゃんに iPhone 買い替えさせようとしてソフトバンクへ連れて行ったと。で、スキちゃんも買う気満々にはなっとったけど、結局在庫がないから諦めたって感じだね。
っていうかね、そのソフトバンクエアって Wi-Fi ルーターが、その私の2世代目なんだけど、今4世代が新しく出とって、買えませんか、値段は据え置きですよ、その毎月の料金は同じっていうのがあって、まあ、新しいのもらってこうかなと思って、まあ、それもあって行ったんですね。で、まあ、iPhone は今回在庫がなかったけ、まあ、ちょっともしいるようだったら QR コードで予約してくださいって言われたんだけど、とりあえずソフトバンクエアブータンもらって帰っていいですとかって言ったら、あ、いいです、ご用意しますねって言って机まで持ってきに買ったよね。で、一つこれ念押しで言いますけど、2世代の時より倍ぐらい速度速くなってるんですけど、その建物によっては速度が変わらないっていうこともあります。でも文句言わないでねって、その言う約束で、ね、受け取ってくれっていう話になったよね。で、うん、いいです、どうせ引っ越すしって言ったら、え、引っ越されるんですか、はい、ちなみに県外とかですかって言って、家同じ市内ですけどって言ったら、うん、ちなみにちょっとエリアを見てみましょうか、その通信状況とかがあるんでとかって言って、でこの辺に引っ越そうと思っとるって言ったら、え、ここエリア外みたいな話になって、そのエリア対象外だっていう話になって、そもそも私の住んでる江津市はそういう何三角のエリアだっていう話になって、は？今まで使っとったのに今更何言うとろみたいな話になったら、その話対応してくれた接客の子と研修で横に座っとった初心者マーク2人とも受付のカウンターの中引っ込んでいって10分ぐらい戻ってこんかったよ。私がはって言ったら、ほいで戻ってきて、もしよかったらその1ヶ月500円でレンタルもできるっていう話で、
うん、
今までみたいにその2年縛りで契約じゃなくて、レンタルで500円付きっていうのもありますけど、それで試してみられませんかっていう話になったへんね、
うん、
だけど、まあもう今いいけど、とりあえず引っ越したらレンタルして使えそうなら使うけど、使えなさそうだったら私はネットの環境を変えんといけんわけよねって、本当はソフトバンクじゃなくてキャリア変えたいんだけどみたいな感じでね、ちょっと恐ろしいこと言いましたね。
そもそもソフトバンクエアのサービスエリアが江津市が選択できなかったよな。
もうびっくりですよ。
今も使ってるソフトバンクエアも出雲で買ってるもんな、よく考えてみたら。
で、その時も一応その江津市ですっていう話をしたんだけど、
うん、
まあ、一応もう使えますよみたいな話で持って帰ってきたんよね。
うん、
なんかね、
携帯の電波とは別の電波使ったのかな、よくわかんないけどな。
多分そうなんだと思うよ。
じゃなかったら江津市も大体丸になってなきゃダメだよな。
もうね、だけ私の職場場所によっては未だに県外なんですけどって言ったよ。なんか長いことソフトバンクを使いになっていただいてるんですね。で、iPhone4 の前からガラケーの時から使ってますけど、未だに県外ですよって言ったら、 テレビのコマーシャルとかで 5G ソフトバンク何言うとるんじゃん、先にこっちの県外なんとかせよって言ったと思う。
ということで、まあ皆さん、スキちゃんに11 Pro Max 背中押したくってあげてください。
もうね、エアーやめた方がいいよって書いてくれてるけど、まあ今はとにかくその引っ越しがあるので工事もできるし、でソフトバンクなんか電波いまいちなんで、この大津市やめたいんだけど、みっちゃんがブーブー言うんですよね、ソフトバンクやめるって言ったら。
いやいや、ブーブー言ってないぞ。
ブーブー言ったじゃん、ブーブー言ったよ。
言ってないよ。
結構板挟みになっています。
お散歩さんの言う通りかも。最初に売ったお店が無茶したんだねって、
あの優しい顔のお兄さん、
その当時も三角だったと思うけどな、よくて
その時がまるで今三角になるわけないもんね。
さあ、スキちゃんのネット環境今年はどうなるでしょうか。以上、いいかい。以上、空海 IT ニュース1995回1月6日でした。お届けしたのは、
スキちゃんショー頑張って考えますよ、のスキちゃんと。
頑張って考えてね、のみっさんでした。それではまた明日。三四。
ただものだんだん。
だんだん。あ、あの。
なんか私がいいと思うものと。
うん。
うん。
あ、今週木曜日9日は、配信お休みです。で、スキちゃん何言いかけた？
あ、私がいいと思うものとみんなのいいものが多分ね、違うのよ。困る
だね、
どうしよう。
それ、アミン IT ニュース。